聖書詩編27編1から14節、ヨハネによる福音書12章44から47節。ダビデの詩。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。苛む者が迫り、私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってよろめき倒れるであろう。彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても、私には確信がある。一つのことを願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。岩の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ。私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証人、不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大きくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。説教。主は我が光。ただいまご一緒に詩編の言葉に聞きました。この詩は神を信じる人が読んだものです。はじめの言葉からもわかります。主は私の光、私の救い。神を信頼する詩人の思いがここから読み取れます。信仰者ですから神を信頼するのは当然のように思えますが、信仰生活を送っておりますと神への信頼が揺らいでしまう時もあります。例えば災難が降りかかって神に守られていると思えないことも起こります。それで神への信頼が揺らいでしまってひどくなりますと、つまずいてしまって信仰を失う時もあります。こういうことが現実にあるわけです。信仰者だからといって神に対して常に絶大な信頼を持てるとは限りません。信頼に波があります。それは人間というものを考えた時にごく普通のことではないかと思います。この詩を読んでおりますと、 詩人もそういう普通の人間なんだなと気づかされます。ところで詩人は初めに主は私の光と書いています。ここでは主を光ということによって主が救いの源であることを伝えています。救いは主によってもたらされると言いたいわけです。詩人は主が救ってくださると信じています。ですから私は誰を恐れようとなります。誰も何も恐れないと言うんです。主が救ってくださるから何かが自分を恐怖に突き落とすことはできない。恐ろしいものは実際にはたくさんあると思います。自分の命を脅かすものに対して私たちは恐れを感じてしまいます。神経が細やかな人は例えば人が死ぬような事件が起こりますと外に出たくないとおっしゃいます。自分も死ぬかもしれないと恐れてしまうんです。まあ、そこまで気にしないまでも恐ろしいものを挙げていったらいくつも挙げられると思います。詩人がここで自分に恐れをもたらすものとして挙げているのは人間です。苛むものが迫ってくると書いています。苛むものというのは自分に悪を行うものです。私の肉を食い尽くそうというぐらいですからかなり激しく迫ってきます。相手は言葉だけでなくて力ずくで何かしようとしていたのかもしれません。詩人はそのような者たちを敵と呼んでいます。敵どもは陣を敷いて自分に襲いかかろうとしています。束になってかかってくるわけです。こちらは一人、相手はたくさんいます。数だけ考えれば自分の方が圧倒的に不利です。けれども自分を苦しめる敵の方がよろめき倒れるであろうと言います。敵を恐れないし戦いを挑んできても私には確信があるとまで言います。敵がどれほどいても詩人には関係がありません。主は我が救いだからです。敵が襲いかかってきても主が相手を打ち倒してくださると信じています。どんな状況でも神への信頼は揺らぎません。そのように言える詩人の信仰は大したものだと思います。自信にあふれているのが伝わってきます。勇ましいですし敵の存在などものともしません。何が起きても恐れないへっちゃらです。羨ましい気がいたします。そんな詩人にも願いがありました。四節に一つのことを主に願いそれだけを求めようと書いています。いくつも願っているわけではなくて一つのことを願い求めています。その一つのことと言いますのが主の家に宿り主を仰ぎ望んで喜びを得ることでした。ここには主の家と書かれています。詩人にとっての主の家は神殿でした。神が住んでおられるところでありましてみんなが礼拝を捧げました。つまり詩人は神殿で礼拝を捧げて神から御言葉をいただき自分たちは捧げ物を捧げて感謝を表し神を賛美することをただ一つの願いとしていたわけです。主の家で礼拝すれば喜びを得ることができます。神の御前に出て神と親しく交わるときに神から恵みをいただきます。神の恵みに預かってもっと深く神を知ることができます。そうすれば神への信頼はより一層固いものにされます。これは私たちの礼拝を考えても同じです。詩人が申します主の家は私たちにとっては教会です。 説教や聖餐式を通して神の言葉を聞き、キリストの恵みに預かります。キリストが私たちを慈しんでおられ、私たちを支え導いておられることを知らされます。キリストの恵みをいただくことによって、ますます信頼を深めていきます。ですからキリストが助けてくださると思えるわけです。キリストが私たちの救いとなってくださったという信仰は、礼拝を通して養われます。私たちの恐れは信仰によって吹き飛ばされます。詩人は主が我が救いと申しますが、その主というのは私たちにとってはキリストです。キリストこそ我が救いなのです。今日は先ほどヨハネ福音書もご一緒に聞きました。イエス・キリストはこう語っておられます。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのだ。まあ、ここではキリストを信じるのは、キリストをお使わしになった父なる神を信じることだと言われています。キリストはご自分の言葉や行いによって神をお示しになります。キリストは神を知らなかった私たちに、神がどういうお方であるかを知らせて、私たちが神を信じられるようにしてくださいます。そのためにキリストは神によって使わされました。私たちを闇から救い出すために、キリストは光として世に来たと仰せになります。キリストは光なのです。言葉を補いますと、命の光です。私たちの命の光です。永遠の命の光で私たちを照らします。ご自分の命を十字架で捧げて、私たちに永遠の命を与えてくださいました。だからキリストを信じる者は、もはや死の闇にとどまりません。死の闇を恐れないで済みます。私たちにとって最も恐るべきものはなくなりました。キリストこそ我が光、我が救いです。我が光なるキリストを仰いで救いの恵みに預かります。またキリストの死によって、私たちは神から深く愛されていることを知らされました。キリストの十字架の死に至るまでの言葉や行いによって、私たちは神がどういうお方であるかを知らされました。神をより深い次元で捉えることができるようになりました。私たちはキリストを思うときに、私たちの闇が光に変えられ、最も恐るべきものをなくしてくださったキリストの恵み深さを覚えます。それとともに、そのキリストを使わせてくださった神に感謝し、神への信頼をより一層固いものにされるのです。さて、この詩編の前半では、詩人は神への信頼の固さを見せましたが、七節から一変して嘆きの祈りになります。詩編には嘆きの祈りと呼ばれているものがいくつも収められていますが、七節から始まる詩人の祈りも、それらの嘆きの祈りとよく似ています。この詩の前半と後半の調子があまりにも違いすぎますので、聖書学者によっては別の詩人の手によるものではないかと言われることもあるほど、前半とはかなり印象が違います。詩人ほどの神への信頼があれば、この世で嘆くことはないように思いますが、そうではありませんでした。神への信頼さえあれば、怖いものなしだと思うのは誤解があるかもしれません。一人の人間の中に神への信頼と嘆きがあるものではないでしょうか。 神への信頼があっても嘆きはなくならないというのは、むしろ人間の現実をよく捉えていると思います。確かにある時はその信仰によって恐れを吹き飛ばします。敵が襲いかかってきても神が退けてくださると期待します。病気になっても治るだろうと思います。しかし恐れにとらわれてしまう時もあります。敵にやられてしまうと思うと、いても立ってもいられません。病気が悪くなったらどうしようと不満になるものです。このようにある時は信仰的な強さを発揮して何事にも耐え抜きます。しかしある時は弱さ丸出しにして震えます。私たちの中には強さと弱さが同居しています。弱い時に神の助けを呼んですがりつきます。知人もそうでした。こう祈り始めています。主を呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。自分の願いを聞いてください、祈りに答えてくださいと訴えています。神が私の顔を尋ね求めようと言われますので、お言葉の通りに御顔を尋ね求めて祈ります。それで自分のことを訴えます。神が私の顔を尋ね求めようと言われるのですから、きちんと聞いてくださるに決まっています。神への信頼が固ければ、神が自分の祈りに耳を傾けておられることに疑いを持つはずはないと思います。けれども詩人は、御顔を隠すことなくあなたのしもべを退けないでくださいと祈るのです。神が御顔を自分から隠してしまわれ、自分を見向きもされないのではと思って、必死に自分の願いを神の御前に注ぎ出します。この9節では、御顔を隠さないで、退けないで、離れないで、見捨てないでと立て続けに神の恵みをとどめておきたい気持ちを言い表しています。神の恵みが自分から失われてしまうかのような不安にとらわれていますので、切々と嘆いているんです。しかし見方を変えますと、神への信頼の固さの裏返しではないでしょうか。神を信頼しているから嘆くんです。神が助けてくださると信じているから神に助けを求めます。助けてくれないのだったら助けを求めたりいたしません。ですから嘆きは形を変えた信頼と言ってもいいかもしれません。その信頼は十節の言葉によく表されています。父母は私を見捨てていようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。詩人は親に見捨てられる子供の立場で語っています。親に見捨てられたら生きていけません。けれどもここでは、私が見捨てられたとしても神は私を引き寄せてくださると述べています。引き寄せるという言葉は、抱き上げると訳した方が分かりやすいかもしれません。親が子供を抱き上げる時のように、神が私を抱き上げてくださるわけです。神が親と同じようにしてくださいます。ですから自分は生きていけます。もし親に見捨てられたとしても、神からは見捨てられません。神から救いの手を差し伸べられ、愛情豊かに注がれます。そう言えるくらい神を信頼しているわけです。だからどんなに窮地に陥ったとしても抜け出すことができます。嘆きが延々と続くことにはなりません。嘆きが聞かれ、光が差してくる、救いがもたらされる、嘆きの祈りの中にも明るさがあります。 神を信頼しながら嘆いているから絶望しないのです。けれどもこの詩の終わり近くになって11節と12節ですけれども、詩人は自分の敵を思って嘆いています。自分を陥れ偽りを言う者が現れたと述べています。ここでの敵は言葉で暴力を振るうものです。詩人は言葉で傷つけられます。中傷されたり陰口を叩かれたり、言葉そのもので死ぬようなことはないんですけれども、言われた言葉を思い出すたびに気分が悪くなるということはあります。後になってじわじわと聞いてきます。まあ、そういう経験はございませんでしょうか。いじめられて自分の命を絶ってしまう人がいますが、言葉による暴力の影響は無視できないと思います。言葉の暴力によって恐れや絶望を駆り立てられて、魂の死だけでなくて肉体の死にまで追いやられてしまうことは実際にあるんです。たかが言葉と侮れません。このことで思い出す預言者が旧約聖書に出てきます。死の寸前まで追いやられてしまった預言者エリアです。詳しくは列王記上の18章以下をお読みいただきたいんですが、エリアはバールという偽りの神を拝む預言者たち450人と対決することになりました。エリアが拝む真の神とバールと、どちらが本当の神で力があるのか決着をつけようというんです。イスラエルの王はバールの側についていましたし、民もどちらにつくべきか迷っているような状況でした。エリアは完全に孤立してしまいましたが、彼は真の神だけを信頼して祈り続けました。すべての人を敵に回しても彼らを恐れませんでした。今日の詩人の前半部分とよく似ています。結局真の神の力が下って、エリアはバールの預言者たちに完璧に勝って彼らを打ちのめしました。これでエリアがイスラエルにおいて確固とした名声を確立したかというと、そうではありませんでした。エリアはイスラエルの女王からお前もバールの預言者たちと同じにしてやると言われて命を狙われる羽目になりました。女王のこの言葉を聞いたエリアは直ちに逃げました。言葉を聞かされただけで恐ろしくなりました。神が敵を退けてくださるとエリアは思えなくなってしまいました。神への信頼はどこかに行ってしまい、絶望してしまって自分の命を取り上げてくださいとまで祈る始末でした。バールの預言者に立ち向かったエリアと女王から逃げたエリアと同じ人物とは思えないんですが、これが人間ではないでしょうか。神への信頼にも好調な時と不調な時があるんです。そんなエリアでしたが、神の言葉を聞かされ神がそばにおられることを経験した時、再び自分の預言者としての使命に目覚めさせられました。神の恵みに触れた時、もう一歩前に進む力が湧いてきます。言葉の暴力で瀕死の重傷を負いましたが、神の言葉によって回復させられます。詩人も言葉の暴力で怯えてしまいました。すっかり敵にやられてしまいました。しかしそれでもなお彼は信じますと言います。主の恵みを見ることに望みをつないでいます。主の恵みがもたらされるに違いないと信じているわけです。神からは見捨てられないと固く信じています。だから最後には死を待ち望めというのです。 信仰というのは神の恵みが来ることを求めて静かに待つことだとある本に書かれています。神の恵みは自分で取りに行くものではない、静かに待つものだと言うんです。敵に囲まれても主の救いを求めて待ちます。つまり祈りながら主の救いを待ち望むわけです。こうして詩人は主を我が光と仰ぐことから始めて主を待ち望む祈りで締めくくります。信仰者は絶えず主を求めていくのです。その求めは神に届いています。私たちの主としてキリストが来られたのも祈りが届いているからです。私たちはキリストによって命の光で照らされました。私たちは弱く脆い人間です。信頼にも波がありますけれども、キリストが私たちの弱さを上回る恵みを与えてくださいましたので、私たちは神を信頼して生きていけます。キリストが我が光となり我が救いとなられました。私たちは何を恐れることがありましょうか。私たちはキリストが再び来られるのを待ち望みながら生きていきます。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちを御心に留めてくださいます。私たちが悩み苦しむとき、私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。御言葉によってあなたの御心を私たちに伝えてくださいます。キリストを信じて歩む私たちの足取りをしっかりしたものになさいます。あなたから恵みを豊かに与えられていることに感謝をいたします。すぐにくじけてしまいそうになる私たちを憐れんでください。恐れに打ち勝ち、あなたからいただく平安のうちに過ごさせてください。キリストにより頼んでいきますように、私たちの思いを新たにしてください。一人一人をどうか顧みてください。特に体が弱っている人、病気の人を支えてください。苦しみ迷う人を励まし導いてください。傷ついた人を癒してください。看病している人、介護している人の健康をどうか支えください。この世界には憎しみがはびこっています。寛容さや思いやりを思い出させてください。人を愛することをどうか教えてください。愛と平和の神の国がこの世界に来ますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。